イゲー男子更衣室。
こんにちは、モテゲー男子更衣室です。生徒1の野崎国です。
生徒2の佐々木です。
お願いします。
よろしくお願いします。今日は何日ですか？
今日は2月22日日曜日、はい、時間は12時33分です。
はい、2本目です。
日本撮りの2本目です。
はい、実は昨日その、はい、卒展に行ってきたんですけれども、は
い、東京工芸大学芸術学部卒業展大学院修了制作展2015、
はい、
あと秋葉原 UDX、
はい、前の前の放送というか収録で、うん、ディドリーさんを呼んで、
うん、
告知させていただいたあれに
メリーさん
行ってきました。
展示しますって言ってたあれですな。
そして今日も行きます。
はい、2日連続で卒展見に行く意識高い卒業生が俺らです。
はい、で、うん、その話を今日します。
はい、
でちょっとね時間もあれなんで、
はい、
まずゲームから行こう。
ゲーム学科、
うん、ゲーム学科から行こう、
はい、僕はゲーム学科しか見てないんでゲーム学科しか言えません。
僕は一通り見ちゃったんで、
はい
はい、時間が余ったらここの話しましょう。
はい、
はい、どうだった今回。
まあ、総評を言うと、
うん、
みんながほらいろんな観点からゲームっていうものに向き合ってて、うんうん、いい学科になってきて規模もますます良くなってて、うん、いいなって思いました。
はい、俺ぶっちゃけていい、
うん、
まあ、今回ね出店数減った、
うん、どういうこと？ブースの数ってかその
物の数が少なくなったよね。
物の数それ生徒数が少ないんじゃないか
なのかな。あとなんかね研究室がその、うん、校舎が変わったから、うん、研究室が広く取れないから、
うん、
多分あんまりなんか人数でいろいろできなくなったんじゃないかとかいろいろ思わなかった、
うん、
あと一人で出品するものが減ってチーム基本的にチームで作るものになったんじゃないかなって思ったりしました。
少なくね今数えたけど59人で
これって少ない
の？俺ら60ちょい
で、まあ、そんな変わんないよね。前はさなんかさ論文とかをやるやつが5、6人いたじゃん、
うんうん、
だからなんか2、3ページもうちょっと多かった気がしたけど今回そういうやつが減って少なくなったのかな。
そういうこと？
はい、
分かんないけど。
いやちょっとまああともうぶっちゃけるよ、
うん、
去年が結構良かったね。
去年ってなんかあの魔導書を持っていろいろやる
とか魔王の
あ我
魔王とか
ポケモンラスかぶって自分が魔王になって兵士を蹂躙するゲームと
か、あれの印象がすげえ良かったから、うん、ちょっと去年に比べると今一つかなって感じだった。
へえ、
うん、
俺去年あんまり見てない時間、
そう時間なかったね。それ
だったんだけど俺今年結構好きだけどな。
うん、一つずつ追ってこうぜ。
じゃあ追ってきましょう。
はい、ね、最初に
でも最初に書いてある、うん、クリスタルコンクアー、
うん、コンキュアーじゃない
ですかね、
はい、
あのまだやってないです。
やってないです。
今日やるかな、
うん、
なんかいわゆるゲームだった、
うん、リアルタイムストラテジーゲーム、
うん、なんか1人のプレイヤー5体のキャラクター扱い5つの拠点を奪い合う2人対戦用リアルタイムストラテジーって書いてあるので、
うん、
まあなんかきっとリーグオブレジェンドとか、
うん、
あとあれロード・オブ・アミリオンとか、
うん、
まああいう感じなんじゃないですか、
はい、
と思ったんですが、
はい、
まだやってないです。
まあぶっちゃけ言うと、
うん、
作りたいものを作ったんだろうな。
そうだろうね。まあ商業で、
うん、
あるような、
うん、
ゲームを自分たちも作ろうって思ったんではないでしょうか。
ゲーム学科でありがちな、
うん、
ゲームっぽいゲーム作ろう。
そうそうそうそうそう。
ゲームって俺らが思ってるもの作ろうって言って、
うん、
卒業展示でわざわざ見る必要もない面白みのないものができた。
ひど
なぜ俺がそれを言い切るかっていうと俺も前の卒展でやったからわかる。これ展示しててもつまんねえよ。それはゲームなんてもそんな展示したものを見てるくらいでさ面白さなんてわかんねえだろ、うん、そんなじっくり遊べるわけでもねえからさ。
そうだね。
だけど作り
ってんだよ。そう、佐々木は、うん、あの RPG 作ったんだよね。 3D のね、
そんなもん卒点でできるわけない。
そうだね、
うん、
卒点受け考えるもんじゃねえと、
うん、
やりたいことやろうと、卒点だし、うん、自分の集大成だから、
うん、
自分の集大成が卒点向きじゃなかったら無理に合わせる必要はねえと。
そう、やりたいことやって何がいけないんだ、俺ら学生だぜって。
ああ、
受けを狙うためにやりたいことやらないとか、うん、おかしいよ。
おかしい。
やった、
うん、
つまんなかった
佐々木は、
うん、
でも満足はあるでしょ、 そこでやったから。
まあね、やった甲斐はあったよ、
うん、
いろいろ勉強にはなった。
はい、なのでいいと思います。
はい、
後で遊びに行きます。
はい、
でその右のページには映像作品、アドベンチャーゲームもありますね。
最初はアドベンチャーゲームだね。チラッと触るだけやったけど、なんか気づいたら洞窟に行って、なんかおじいさんと一緒に洞窟の外を目指すみたいなゲームらしい。
まだやってないです。
けどこれも、やりたいものをやった、
うん、
つまんねえよそれやんねえよ、でもやりたいからやった、
うん、
っていうゲームでした。
うん、で、あれですね、映像。
星を見る。
なんかプロジェクターの映像でした、これは。
うん、
ちょっとなんていうの、スクリーンを曲げて、
うん、
自分の視界が映像で覆われるような感じにしてやる映像でした。
曲面になった、なんか
星を見る。
プロジェクター2つ使って投影するっていう。
あ、タイトルを言ってあげよう、
うん、
11月8日そのアドベンチャーゲームね、
うん、
で次の今の映像が星を夢見る、
うん、
で次金と恋と文化祭、
はい、
モバイル端末用ミニゲーム、これもやってないです、うん、まだ
これは僕やりました実は。
こうミニゲームって書いてある。
あのですね、
うん、
モニターに肛門があるんですよ。肛門ってケツじゃないですよ、はい、学校の肛門ですよ、
はい、
そこに美少年が5人くらい立ってるんですよ、
はい、
カゴつけて、
はい、
でそのプロジェクターで映されてるモニターがあって、その手前に、
うん、
そのプレイヤーが触れるタブレットがあるんですよ、
はい、
そこに女の子があるんですよ、
はい、
その女の子をフリックすると、
うん、
女の子がピューって飛んで、
うん、
肛門に飛び込むんですよ。多分遅刻しそうっていうフレーバーなんですよ、
はい、
でそのフリックする角度とか勢いとかによって男の子が起こしてくれるんですよ。滑り込んだ自分を迎え出てくれてるんですよ。
ほう、
そしてその男の子に好感度のポイントがあるんですよ、
はい、
それだけです。
それだけっていう、あそういうのがあると。
それを作った女の子が横で座って見てるんですけど、なんかそれ含めてアートだなって思いました。
自分も含めて
脳みそを溶けそうになりました、はあ、なんか女の子をフリックさせると男の子がひたすら出てきて、毎回同じアニメでなんかパラメーターが、そのパラメーターが何に直結してるのかよくわからないけど、男の子がいる、それのひたすら繰り返し、女の子を飛ばす、男の子が出迎えてくれる、女の子を飛ばす、男の子が出迎えてくれる、しかも割と毎回同じ男の子が出迎えてくれる、その繰り返し、女の人がそれを作った女の子が横でどうですかって言ってくれる、どう見せとけそうだぜどう見せとけそうだぜと思いました。
はい、
はい、ちなみにライブ 2D っていうのを使ってます。これはあのあれですね、あのなんていうのかな、フラッシュっぽいアニメ、
うん、
キャラクターをの、その 2D データをポリゴン的に、フラッシュとかみたいなベジクロックスみたいな感じでデータで持ってて、例えば髪とか、髪と顔が別のパーツでできてるんですよ、
うん、
でその髪を、
うん、
ちょっとウニウニ動かすことによって、
うん、
髪がアニメーションのパラパラじゃなくて 3D 的にそのアニメーションするっていう、
生き生きした、
生き生きしたとはまた別なね、パラパラを立ち生き生きしたっていうの
がおかしいから、ライブ 2D でしょ、
うん、まあそのなんていうのかな、まあアニメが細かいのよ、ヌルヌル動く 2D アニメ
で、それがヌルヌル動く立ち絵、
うん、それはつ割とその低コストで作れて、
はい、
最近のギャルゲーとかに持ち込まれがち、はい、特にスマホ系のゲーム、
はい、お知り合いの会社がよくやって
る、はい、確かライブ 2D って古いソフトなんだよね。
そうなの、
うん、確かそのライブ 2D のソフトを作った人が一回週刊オスキーのカオスだもんねっていうコラム漫画で取り上げられてたんだけど、
うん、
なんか最初一人で大学を確か中退かなんかして起業して、
うん、
なんか女の人と二人でごちごち作って、
うん、
で割と なんか作りやすいソファーできた、それ
をメジャーになったよね、
うん、でそれを引き受ける会社とかやったりしてメジャーになったそうです、
はい、
でもそれは本当に画期的なやつで、学生も授業で特に扱ったってわけじゃなかったらしいんですけど、
うん、
フリーでなんか興味あったから自分で落として作ってみましたって感じ。
いろいろ聞いてるやんけ。
聞いたよ。
ノブシと溶けそうになりながら、
ノブシと溶けそうになり
ながら、だから質問した、
うん、
はい、次いっていいですか。
はい、
次いきますよ。ロボッツインバーバリアバリア
バラエティじゃない、ロボットロボッツインバラエティじゃない、
そうか、このスペル合ってるっけ。そうか、やばい、もう俺の英語力の低下
っていう、これ合ってなかったら俺が恥ずかしいけど、
死にそう。
どんなものかっていうと、どう
ぞ。 3D プリンターで作ったロボットのコマ撮りアニメ。
はい、
でもこれ女性なんだよね、やってたの、うん、びっくりした。
ストロボアニメーションで、
うん、
まずどんなものか
っていうと、コマ撮りアニメじゃねえ、ストロボアニメーション、うん、はい、
よく卒戦とかでストロボアニメーションってありがちなんですよ。
はい、
その円筒の筒があってそれが回転する、
うん、
その筒にスリットが入ってて、
うん、
回転してる穴から覗き込むと、うん、中に入ってるものが高速で回転してるのがスリットで、
うん、
ストロボにとして見えることによって、
はい、
中に入ってるものがアニメーションして見えると、うん、パラパラ漫画風に。それをフィギュアでやる、
うん、
ストロボはその照明を使って、照明のストロボで利用してて、
うん、
でそのフィギュアは 3D プリンターで作成してる、
はい、
実際そのなんだろう、立体物のストロボアニメーションというものはもうすでにあるらしいんだけど、
うん、
その立体物を 3D プリンターで作成するっていうのは初めての試みだったそうです、う
ん、はい、めっちゃ精密でした、
まあ、
聞いたら、うん、本当に業務用の、
うん、
めっちゃ高い、
うん、
マジかよっていう、
うん、
あの機械を使ってました、
はい、
でマジかよっていう時間と手間をかかるけれど、
うん、
こんなに精密なやつできるんだって、
うん、
驚きました。
はい。まあ 3D のもので、3D というかその 3D 作ったものでストロボアニメーションを作るっていうと、まあアニメの尺はかなり短くて、多分、うん、30フレームくらいかな。
わかんない。
うん、そのくらいの長さで、ループアニメーションで、アニメの内容はロボットとロボットが剣を打ち合うっていうすごいシュールな。
カンカンカンカンってね。うん、
しかもその 3D プリンターで作られたロボットもなんか着色とかされてないので、
うん、
どっちがどっちかよく分かんないっていう、
まあ、
はい、
でもね、そのくるくる回転してるやつ止めて見せてもらったけど、一体一体があれだったよ、すごいちゃんとしてたよ、
うん、
アニメーションだからあの雑なバージョンなのかと思ったけど、そんなことはなかった。
もう雑にする必要ないもん、ぶっちゃけ。
そうか、
3D だ
から尺変えるだけか、
うん、まあ 3D 作って短い尺のアニメをループアニメでつながるようになってるのを作ってやればいいから、作業工程的には意外と簡単にできるのではないか、効率的なのではないか。だけどまあ動きの飛ばした方とかを分かってない学生の作るアニメーションだから、まあこんな感じかって感じでした。
もうちょっとよいしょしようよ、しない、しかもこのペースでいったら終わんなくね、今12分だよ、
うん、まあ、ゲーム学期は潰せるでしょ。
オッケー、
はい、
俺はゲーム学しか言えないから。次、
あ、ちなみにロボットのデザインか、
オッケー、はい、
お、なんかすでにあるロボットのデザインっぽくて助かったです。
はい、
あのアルトアイゼンとゲシュテンペンテンペストっぽい感じでした。
はい、はい、言ってくね、
言わなきゃ
先輩として言ってく感じ、
いけないと思って、
うん、そう、いくら口のでかい俺でもあんまり言わないようなこと言ってくね、
はい、さん学生らしさを伝えたいんで。
次、
はい、
なんて読むのこれ、夏の虫の
疑い、
疑い通り
読めない、
家中行表、
うん、多分
なんか虫のモンスターのスカルプ、
うん、ジェットブラシでクリーチャーっぽい、
うん、
人型のクリーチャーっぽいやつの胸から上を作りました、
うん、なんか仮面ライダー、初代の方の仮面ライダーに出てくる怪人みたいな、
はい、
感じ、
はい、終わり
って言ったらあれかな、ちゃんと見てないです、まだ、うん、興味ます。
まあ Z ブラシ使えない僕は言うのもなんですけど、割とこういう作品学生は作りがちです。
恐怖と美を表現した、
うん、すごい時間かかるのは分かるけど、ミラーって言ってその左右対称だから片面だけ作ればできるし、
あ、そうか、
ま
あ、
Z ブラシいじるのが好きな人が、
うん、
なんか新しいことを特にせずにチクチクと作ったらこうなるなっていう感じでした。
好きなものを作ったんじゃない、
はい、
ぜひノイジーペインティング、
はい、
俺はなんか館の中で何かその女の子の人形を見つけて女の子に喜んでもらえるっていう、何分くらいだろう、 2,3 分のアニメを、
うん、
あれを使ってんだよね、あのアクリルボードに
D、 あーまた忘れちゃった D、 ディレッね、なんだっけ、ディレットボードみたいなやつ、なんかその名前のやつ、うん、なんだっけ、
まあ、あの初音ミクのライブで使うあれだよね、
そう
ゴリラズとか、
あの透明の板に、
うん、アクリルボードに映像を投射することでそこに
いるよう
アニメのキャラクターが、てか 3D のキャラクターが立ってるように見えるってやつ、うん、それ奥の方にプロジェクターで館の中を投影して、手前にアクリルボードを置いてそこに女の子を投影することによって目の前に女の子がいるみたいだなっていうアニメーションでした。
なんだっけ、ディラットボードじゃん、うん、あ、そうそう、ディラットボードあってた、
はい
はい、
まあアニメ
次、
まあ、3D とアニメの出来が学生らしいなと思いました。でもね、本当にアニメ 3D もね、モーションキャプチャー使ってたのよ、女の子のアニメーションに。
へえ。
だけどそのモーションキャプチャー使ってんなっていうのがバレバレなアニメーションでした。
辛口、
体がカクカクビクビクしてたりとか、モーションキャプチャーとは別の部分の腰についてるリボンがものすごいポリゴンらしい動きをしてるみたいな。しかもアニメーションが基本的に歩くとか走るループアニメで、そのループのつなぎ方がいまいちで、足をまるで怪我して引きずってるようなアニメーションでした。
怖い、佐々木先輩怖い、
言わなきゃいけない、お世辞は言わんぞ、後輩だから。
分かった、
はい、
次、通りすがり名探偵、これまだやってないんですけど、リアル脱出ゲームらしいんですよ、
うんうん、
卒生でリアル脱出ゲームを作るっていうのは結構いけてる、
うん、
俺としては。
ツイッターとかも使うのかな、
分かんない、まだやってないけど、
映像というか写真の中にツイッターのロゴが入ってるから。
本当だ、スマホを使ってリアル脱出ゲームしてるって、
うん、
体験できるのかね、ちょっと今日行ってみようかと思います、う
ん、はい、
次、ウェアラブル型ゲーミングスーツ、
はい、
これね、あれですよ、なんか何ボディーパックマン、
はい、
だっけ、
はい、
そのキルゲームって前言ったと思うんですけど、そのキルゲームの展示だったんですけど、
はい、
なんとキルパックマンであるボディーパックマンというゲームが遊べるようになってました、
うん、はい、
これね、一応ね、岩谷先生がね、うん、バンナムに許可取ったらしくてね、
へー、
ちゃんとあのバンナムのマルシー書いてあった、
へ
ー、だからパックマンの最新作はキルパックマンです、
うんうん、
で自分の体にパックマンの、あの迷路が出て、
うん、
パックマンが動くんですよ、
うん、
で手足動かして、
うん、
パックマンの通り道を作ってあげて、
うん、
パックマンをうまいこと誘導して果物を食べさせてあげるっていうゲームをやってました、うん、
パックマンは自動で動いて、
うん、
で自動で動くパックマンのために道を作ってあげるってゲームだよね。
そうそうそう、
手足をつなげて、
そうで手足の、ね、道をくっつけるとなんかワープトンネルみたいなのがそれできて、うん、でそれでゴーストに捕まらないように果物を食べる、
はい、
ずるい、
なんで
だってこれ切るとパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
パパ。でこれちなみに来て秋葉の街とかちょっと歩いたみたいね。
あ、本当
に？うん。俺が一回その、僕も、
うん、
今回これは、
うん、
えいちこちゃんと一緒に見て回ったんですけども、
うん、はい、
途中でえいちこちゃんが帰るときに、
はい、
駅まで送りに行ったんですけど、
はい、
僕はまた戻って見に行ったんですけど、その戻って行って戻ってくる途中で、
はい、
これを着た学生と先生が一緒に歩いてるところを見ました。
先生って？ああ、まあ、いいわな、
うん、まあプログラムの先生だ、
うん、はい、
はい、
いやー、岩谷先生
これツイッターでも結構、
これね、
したらリツイート回ってんでしょ
これね、
うん、
そうそうそう、実は今俺その見た展示をなんか一言レビューみたいにしてひたすらツイートしてみたんですけど、
うん、
これ結構リツイートされてます今こうして、
うん、
これ昨日のツイートしたんですよ、その、
うん、
昨日のまあ昼の3時ぐらいにツイートしたんですけど、
はい、
今こうして翌日にカラオケ収録してますけど、
うん、
未だにブーブーブーブーリツイートされましたリツイートされましたっていう告知が来まくってて、
うんうん、
僕のスマホの電池がもうやばい、すでに、
はい
はい、
で、
はい、次、
次、
防災ゲームグラッと来たら、
はい、 やったこれ。
やってない。
まだやってない。俺も今日やりたい。
これ行った時調整中だったんだよ。
あ、本当？
それ今回ね、調整中が多かった。
本当？
っていうかね、やっぱあれだよね。そのゲーム学科ってさ、うん、なんか俺らが出た後の代くらいからさ、うん、そのモーションキャプチャーだとか、うん、プロジェクターを使うものとか、
うん、あとはモーションキャプチャーっていうか、
キネクト？
あ、モーションキャプス？うん、はい。ごめん。
キネクトとか、うん、プロジェクターとか、うん、あとオキュラスだとか、うん、割と最先端の技術を使いがちだったんだけど、うん、そのせいで、うん、バグというか、うん、なんか処理的な問題で動かなくなるのが増えて、うんうん、割と展示してる最中に、うん、その、なんだろう、何か問題が起こって調整中になるものが増えたね。行っても体験できないというのが結構増えたよね。
1年間でね、学生が初めていろいろ試行錯誤してると、うん、その安定性、
うん、
負荷的なところとかまでなかなか手が回らなくなるっていうのは分かる気もする、う
ん、しかも設置もさ、うん、当日だよね。
あ、なんかね、設置の時間が短い、特に今年は短かったっぽくて、まあなんかいろいろ学生が、ね、うん、文句というか大変でしたって言ってた、う
ん、俺らの代とか朝6時くらいに搬入してその展示が始まる、うん、まあ4時間くらい前から設置ができたから、
なんか入れる時間とかのいろいろ制限もあって、うん、あ、会場が俺らの時と違うじゃん。
そうだね、
いいね、うん、俺らの時の4倍ぐらい広いじゃん、1個1個のブースが、まあね、
はい、
俺らだって俺カードゲームだったからテーブルでしかも2人座るじゃん、うん、場所使うじゃん、
うん、
全然展示できなかった。
そうだね、
っていうのはまあ置いといて、はい、だからいい、いいと思います、うん、秋葉だしね。
まあその分展示当日になってプロジェクター設置するんだよ。どのくらいの高さが当日とか分かんないからね。
まあ事前に下見行ってるだろうけど、もうそれ空想でこの高さだからっていうので学校でシミュレーションして多分ね、この高さに設置してこうだから角度がっつってやるけど、実際当日に朝入ってみたらそんなうまくいかないから、当日調整してうまいことやってとかやってたらもうあっという間だよ時間なんて。
あとそんな一日中使うってことを想定するの難しいからさ、例えばラジコンとか使った展示とか後で言うけどさ、は一日中動か2日間ずっと稼働したせいでギアがダメになってきてますとかなんか言ってたもん、
うん、そうだよね、
なるよね、
なるなる、
はい、
でその防災ゲームグラッときたらまだやってないので今日やりに行きたいんだけど、うん、ついにそのこれはだから地震 の, その災害を体験するゲーム、
うん、
で多分なんかモーション取ったりするんでしょう、自分の動きとかを、体を使って遊ぶ災害体験ゲームとか、
うん、
家の中で突然の地震でなんか避難所に向かうために必要と思うものを集めて脱出しましょう家からと、
うん、
って言ったので、なんかこれを遊ぶことによってその災害の練習というかシミュレーションにもなるっていう、う
ん、こういうのを率先出す人も出てくると、
うんうん、
いいですね。しかもキネクト使うから、よりしかもプレイヤー視点の FPS だからファーストパーソンだから、すごいなんかリアリティがあっていいんじゃないでしょうか。
いわゆるシリアスゲームってやつだね、
うん、そうだね、
うん、
なんだっけあの防災のゲームプレステ2かなんかの
絶対絶命として、
あ、そうそうそうそう、うん、あれのキネクト版って感じ。
まあ乱暴に言うと
乱暴に言うと
次、
はい、
お、来たね、最近なんだっけ効果測定、
ああ、これあれか、あの論文のやつか、あのあれだよ、
そうそう、なんかその
老人ホームとかで
回ってやった、そのお年寄り向けに作ったゲームがあると、
はい、
そのゲームが本当に効果あるのかみたいなのを深く掘り下げて、うん、なんか論文にまとめましたみたいな展示だったんだけど、
これあれだよね、あの以前のその卒展で実は一度もう作って展示されたゲームで、その時に老人ホームとかのその入手たちのなんかそのにとっていい効果が現れる
ように作りましたって、
コミュニケーションゲームじゃないけど、なんていうんだっけあれもって、アブストラクトゲー的な、
うん、ボードゲーだったんだよね、うん、その色人っていうゲームは、
うん、ボードになんかその四角がつながったコマを置いて自分の陣地をいかにうまく取るかみたいな、
うん、
ゲームだよね、うん、で確か実際遊んだ時面白かったんだよ、一昨年か去年か、
うん、
うん、
2012年度卒業作品って書いてあるわ
け、ああ2年くらいぐらい
か、
でそのゲームをなんか実験のデータ少なかったから、本当にあれ効果あったんっつって本気で検証したんだよね、
うん、言ってたけど、うん、
で実際検証してみたらあんま効果ないことが分かりましたって言ってたよね。
そうだっけ、
うん、でそのさらにそのお年寄りにとって認識しやすいように、うん、白内障の人とかっていうのを認識しづらいから、うん、使ってたコマの色と色を変えて模様をつけたりとか、うん、そういう風になんかちょっとブラッシュアップをしたみたい、
うん、これは結構ね、
うん、
意義があるというかその大学で先輩が作ったやつとかを取り上げて、
うんうん、
本当に効果あるかみたいなのをちょっとさらに上乗せしてブラッシュアップするみたいな、
うんうん
っていうのっていいなと思いました、
はい、
なかなかこういうのってされないじゃん、
うん
ね、特に商業のゲームとかだったらなかなかできないからさ、
うん、
なんかいいなって、
はい、それにまあゲームってレビューってものはあるけどさ、うん、大体発売日前にさそのレビューを書く人はちょっとやって決めるって
ことだよね。そうそうそうそう、しかもまあ基本的には PR のためだからね、
うん、
その商品が売れるためのレビューだから、
うん、だけどこの人は一つのゲームを1年かけてデータを取るって、
そう
ゲームじゃなかなかやられないことだよね。
そ, う、うん、それ俺がさ、
うん、
その展示してる人に対してさ、
俺も言ったよ。ゲー
ム関係って批評とかがあんまり育ってないらしいから、
うん、
こういうのっていいねみたいなことを俺が言ったら、
うんうん、
佐々木がまた始まったよお前の長いそういう話いいんだよとか言ってすげえ。
いや、俺は今こうまとめたじゃん。早いじゃん。まあ、こんな俺まとめて言うと今の俺の言ったようなことをさ、5、6分ずっとうだうだうだうだ
喋るか、
手を広げてさ名刺を渡してさ、
ろくろ回してさ
言ってさ気持ち悪い、
そんな言ってねえわ、
うわってフリーターのくせに何名刺とか出してんのキモみたいな。
フリーター
名前かな、うん、っていうことがありました。はい、次
プライマリンピック、
はい、
色ぼとけ
、うん、これが割と注目作だったよね、ボドゲ人的には。
うん、一人でやってるみたいだけどね。
うん、前リドリーさんが話してくれたやつだよね。
そう、
その色のフィルム同士を重ねることで違う色になって、
うん、
その効果を使った遊びで、うん、なんかその色を集めて、その集めた色で得点を獲得するみたいなゲーム。
フレーバーとしてオリンピックを題材にしてたね、うん、でなんか色がそれぞれスポーツに必要な要素を表していて、
うんうん、
なんか色合わせてなんかスピードとか、
うん、
赤はパワーとか青はなんかスピードとか色はテクニックとかなんかあったよね、そういう色の何かが、うん、でその組み合わせで、この色がこう何個ある、青が何個あって赤が何個あるから俺は走り幅跳びゲーっとみたいな感じで、
うんうん、
得点カードを取ってってっていうゲームでした、うん、なんか宝石のきらめきみたいな感じだった。
うーん、でもこれは本当にその色同士を重ねて別の色になるっていう面白い要素を使いつつも駆け引きがしっかりしてて、
うん、
さらにその運要素もいい感じの塩梅で入ってて、
うん、
いいゲームでしたね。
着眼点が良さそうな感じでした、うん、これをねスマホアプリでやらなかったのがいい。
確かにね、いけてるね。
本人も多分言われてんだろうな、これ、
うん、
これスマホでやれば色きれいに出るじゃないですかもっととか言って多分言われるんだろうけど、うん、そういうことじゃねえんだよ。
そうだね、
ほら改めてやればいいんだよって、うん、って思いました、うん、
自分の手元だけじゃなくて他の人の手元も気にすることが結構プレイングに繋がってたりとかして、うん、結構奥の深いゲームだってね、
うんうん、次、
はい、次
トッパ、
トッパ、
トッポみたいな見た目でした。
はい、トップを意識してる見た目だったね、
うん、
なんかその2人で協力して一つあるクッキーをお皿に届けるためにそのトップのポッキー状の何かを2人で操作して解けてゴールまで導くっていうパズルゲームだったね、
うん、
でもこれ多分不具合かなんかがあるのかうまく動いてなかった気がする。
これなんかタッチパネルの感度とかの問題だと思うけど、
うん、
なんか快適にプレイがあんまりできなかったが、
うん、
なんかこの人たち TRPG 好きらしくて、
へ
ー、DRPG の面白さっていうのをなんか掘り下げて、なんかコミュニケーションがうんたらみたいなところに行き着いて、
うん、
それをさらに掘り下げた結果、
うん、
お菓子をお皿に運ぶゲームができました、
うん、
だからあまりいろんなものを付け足すと、
うん、
その本質じゃない面白さが出ちゃうから、
うん、
そこをあえてストイックに削って、
うん、
本当に DRPG の本質だけをなんか再現してだこうなったみたいな、
うん
っていうのが表向きのテーマですっていう、
はい、はい、まあぶっちゃけ、 うまく遊べなくて、これ協力ゲームらしいからいちごちゃん一緒にやろうってやったんだけど、なんかよくわかんないねっつってやめました。はい、
次、
はい、
クッショナーズ、
はい、これ面白かったです。
本当これはなんか画面で前から飛んでくる球を、
うん、
プレイヤーが実際のクッションを握って、
うん、
振って飛んでくる球を打ち返すゲームです。
はい、でちなみにクッションが3つあるんですけど、
3色、
そのクッションが3色なんですよね、
うん、
赤青緑の、
うん、
で飛んでくる球があるんですけども、
うん、
その球は、その球も同じ色の3色パターンがあって、
うん、
その色のあったクッションで打ち返さないと打てないよ、
うん、
ちなみにその打つタイミングもタイミングが良ければ良いほど高得点ですみたいなね。
ギリギリに引きつけていい感じに打つと、
うん、
キーンっていう、ね、気持ちいい、うん、ホームランの音が鳴って、
はい、
爽快みた
いな、はい、ちなみにこれはあのキネクトを使ってて、
うん、
色を見てるのと、あとはその振ったかどうかを認識するための、
うん、
なんかその速度か何かを見てるのか分からないですけど、それでやってるらしいんです。
でこれ、
うん、入っちゃった、いいのかな、ダメかな、
やめよう、
まあ、プログラマーの向けの研究室で、プランナー向けかな、
プランナーだよ、
プランナーか、うん、プランナー向けの研究室で、
うん、
まあ、グラフィックとかは特に混んでない、手が混んでないんですけども、
うん、
十分楽しく遊べるいいゲームだと思います。
本当
こういうの率先に俺は求めてんだよ。
なるほどね、俺ちょっともやったけどこれ、
そう
なんか一応手をやった、うん、一番最初にやった、あのねテーマとしては、
うん、
なんかコントローラーをに着目したらしいのよ、うん、一応これテーマありました、非電子デバイス利用ゲームって書いてあるじゃん、
はい、
コントローラーをなんか全て逆にしようっつって、
うん、
コントローラーって硬いよね、じゃあ柔らかいコントローラーしようみたいな、
はいはい、
コントローラーってボタンを押すよね、じゃあボタンなくそうみたいなって、
うんうん、
よしクッションの時を作ろうってなったらしい、
うんうん、
で球飛んできてやってカキンってなって気持ちいいってなるんだけど、
うん、
なんかねタイミングがわからん、
あー、まあね、
どのタイミングで振ればいいかって、うん、奥から来るから飛んでくるから、
うん、
直感的じゃないよねそこって。
そうだね、
で振った時になんかちょっとミスるとなんかカスって感じのなるじゃん、
うん、
演出として、それが早すぎたのか遅すぎたのかちょっと分かんなかったから、
うん、
なんかちょっと欲しいなって、そのリアクションが欲しかったなって、うん、あれを思い出しました、みんなのテニス、ミンテニってソニーであったやつなんで、
うん、
その初心者向けのテニスゲームなんだけど、
うん、
早すぎると、
うん、あ
タイミングでやると、
うん、
確かウサギさんのアイコンが出るの、
うん、
で遅すぎるとカメさんのアイコンが出るの、
うん、
なんかそういうのが欲しかったです。
まあポイントで分かるんじゃない。
いや俺分かんなかった、これ遅すぎるの早すぎるのどっち。
あと音でさ、そのうまくタイミングがあった時はカキーンってなったし、合わないとコンとかなるからさ、それで大体タイミング測れなかった。
悪いのは分かったんだけど、うん、早すぎなのか遅すぎなのかが分かんなかった。
ああなるほどね、
他の人のプレイを見てたらいいのかもしれない、あのこの画面に対してこのぐらいの大きさに球が出た時に振ればいいんだなみたいなのが多分分かんだけど、
うん、
俺そこがちょっとよく分かんなくて、
うん、
これ多分よ横画面にしたら分かるじゃん、距離って見えるから。
ああはいはいはいはい、
はい、
なるほどね、
だけどこれ奥から飛んでくるからさ、より分かんなくてさ、音ゲーとかは上から下に向かってくるから速いすぎる、うん、バットって出るだけで速すぎてバットなのか遅すぎてバットなのか分かるんだけど、
うん、
これ奥から来るからっていうとこがちょっと気になったんですけど、カキーンは気持ちよかったっす。
直線的に飛んできてるからかな、放物線とかにしてさ、画面のいい感じで真ん中に
とかだったら分かると
思う。分かったか、ね、そう。ちなみにこのゲーム1プレイ2分で終わるらしいので、すぐ遊んでその、うん、なんか気に入らなかったらリトライブですぐできるから俺はいいなって思って、
ね、遊ぶとしたら、
うん、
上着脱いだ方がいいっすよって言われて、
うん、
えマジってとりあえず上着脱いだんだけど、
うん、
確かに、
うん、体を動かすゲームでそれも面白いかもしれないです。
クッションめっちゃ振るからね、
うん、しかもクッションだから安全だしね、振って飛んでって人に当たっても怪我しない。
そうで、うん、疲れたらお昼寝などにもご利用いただけますって書いてあるからね、クッションお昼寝にご利用いただけます。
はい。
まあ、抱き枕みたいな感じ。
はい。
次、
はい、
e スポーツ文化とその可能性。あ、こんなんあった
の、こんなんあったの。
e スポーツとはコンピューターゲームをスポーツ競技として捉える際の総称であると。で、もろもろあると。
はい、
それを、いろいろ、e スポーツとかプロゲーマーの可能性とは、それを考察するにあたり研究して論文を書きましたと。
はい。
はい、
うん、
俺はまだ見てもないけど、
ね、
とりあえず e スポーツも発展するでいいですね。
はい、これ野沢君さんはなんか一家にありそうですね。
長いからやめる。
はい、 次スターディングラード2008、
うん、
これ去年もあったんだけど、なんかジオラマを作ってそれを箱で覆って箱に窓を作ることによってそこから眺めるとなんかこう臨場感あるよね。
覗くと箱を覗くと中にジオラマがあるよって、う
ん、はい。そんなにクオリティも高くなくて、あの面白くなかったです。
本当
ちなみにこれを作ってた、
クオリティは分かんないな俺。
ちなみにこれを作ってた学生のゼミは今年で最後らしいです、うん、最後の作品がこれです。
あ、一人だけか、
うん、
これね、その箱がヒノキで作られてたんですよ、
うん、
だから穴から覗いた時にヒノキのいい香りがしました、
うん、
それがちょっと心に残ってます
これだってデザインに特化したゼミなのよここ、
うん、そうだね。
それでこれかよって思いました。
お前がいいの大丈夫そんなこと言って偉そうに言って。
まあ俺は別、もう俺はあれだ、自分のことは棚にあげて言うよ。だってこれラジオだもん。
出た、俺にはすげえ言うくせに、お前何様なんだとか言う、うん、言うくせに。俺はねジオラマとか全然わかんないので何も言えないです、うん、ヒノキのいい香りがした記憶があります。
はい、
次。
お、ついに来たね。
これね本命ですよ。
はい、
なぜならリドリーさんのだから。
はい、
フロムメリーです。
まあリドリーさんだからっていうよりは純粋にクオリティが高かったんだ
ね。まあでもそうだね、
はい、
見てもう一番ね、
うん、前も説明した通り、
はい、
ジオラマの中で、
はい、
自分のコマを動かして、
はい、
で見えない敵であるメリーさんから20ターン逃げ切ったら勝ちっていうゲームです。
はい、
で、ヘッドホンを装着して、
うん、
その臨場感とか、あとそのメリーさんのに対する情報とかも得られるし、手元のスマホでそのなんだろうアイテムを選択して使ったりだとか、移動する距離を選んで遊びを進められるっていうゲームです。
言っていいですかこれ。
はい、
これですね、僕昨日ツイートしたんですよ。
はい、
昨日の16時40分にツイートしたんですよ。
はい、
そしたら今この瞬間で235お気に入り、356リツイートされてます、
はい、
で今この収録をしてる間にもブーブーブーブーさっきからうるさいです、
はい、
拡散したね。
よかったね。
よかったね。
それをねいちいち LINE とかで今何リツイートされたとか、その日一日中
この俺の嬉しさ、
一日中スマホを見ながらさ、お今何ツイートいったとか。
俺ね、リドリーさんが1年生の時に知り合ったんですよ、
はいはい、
でそっからちょいちょい遊んだりとかいろいろねイベントでたまたま会ったりとかあって、
はい、
もうなんか気にかけてるわけですよ。
はい、
まあ、下心とかじゃなくね、
はい、
でそのねいろいろやってて、俺すげえいつもお世話になってんのリドリーさんに、
はい、
まあ、いろんなイベントの手伝いとかしてくれてさ、
はい、
なんかそのリドリーさんにちょっと役立ったなと思って、
はい、
嬉しいです、
はい、
でそこに俺のツイートしたんですけど、
はい、
ジオラマとジオラマ×プロジェクションマッピング×ボードゲーム×スマートフォンですよ、
はい、
でフロメリー、
はい、
都市伝説のメリーさんから逃げ切るゲームですと、
はい、
メリーさんの姿は見えないから手元のスマホに送られてくる位置情報が頼りですよと、
はい、
で耳元でささやくんですよね、
はい、
メリーさんが、
はい、
怖いっすね。
ああそうだ、
よかったね、
よかったね。
なんかで俺が死んだよね。
死んだね、
メリーさんに。なんか私メリーさんあなたの近くにいるのって言われるとちょっと焦るね。
演出がね本当に手が込んでて、
うん、
まず捕まるとプロジェクションマッピングで血の手型がバーって自分のコマの周りに来て、
うん、
で自分のスマホに着信が
ビビったよあれ、
ブーブーって来た。
そうスマ、まあ、貸してくれるスマホでね、
うん、
やるんですけど、
うん、
自分が捕まった瞬間にねメリーさんが非通知の電話かかってくるよね、うん、で出ると私メリーさんっつって、
うん、
ギャー
ってね、本当にね、
うん、
そのジオラマとかプロジェクションマッピングとか、
うん、
そういうのに挑戦してそれがその問題なく全部運用できたっていうところも褒めるべきポイントなんだけど、
うん、
デジタルゲーム的な制作したところもすごいよくできてて、
うん、
まずエフェクトとか効果とか、
うん、
それがそのゲームの遊びの上で役立つところに直結してる部分がすごいよくできて、例えばそのメリーさんに今自分が狙われてると自分のスマートフォンにノイズが走るとか、
うん、
あとその UI も分かりやすくてさ、
うん、
他のプレイヤーがなんだろう、その自分のプレイヤーコマの上に AR のマーカーがあるんだけど、
うん、
その他のプレイヤーのアイコンのところにその AR のマーカーの形が書かれてることによって、
うん、
どこが誰のコマなのかっていうのも分かりやすかったし、 あとね、そのスマートフォン内の UI のデザインが、プロ並みのクオリティで仕上がってて、これすごいねと思ったら、これ作った人が、実際にスマートフォンのアプリの会社でバイトをしてたらしくて、まさにプロクオリティっていうね、
なるほどね、
商品レベルでした、本当に。何から何まで。
あと、あのコマ、コマ移動するときにさ、あ、そのジオラマに対して、プロジェクターでマス目が書いてあるんですよ。
そう、
だからジオラマ自体は本当に綺麗なジオラマ、なってて、で自分が動きたい時に3マス動きたいポチってやると、選択するとここから自分の位置から3マスの場所がちゃんと点滅してくれるっていうのを、まあ、話には聞いてたけど、便利ね、
超わかりやすい、
超わかりやすい、
何も迷わなかった、
何も迷わない、しかもなんか桃鉄みたいな感じで、なんかちょっとしたサポートアイテムで、移動カードを同時に3枚出せるとかみたいな、そうなんか特急カード的なやつがあったんですけど、それを使うとさ、合計で移動できるのが10マスとかになるとさ、ものすごい選択肢の数になるじゃん、だけど行ける場所がピカッて光るから、わかりやすってなる、
しかもそのアイテムの位置もさ、表示されてたりするんだけど、そのアイテムがちゃんとその出現するアイテムのレアリティも表示されてるのよ、
色とかで分かるようになって
ね、それがまた さらに駆け引きの味付けになっててね、何から何までそっちはねえなって思った、
そうだね、
とかあとこのチーム本当に優秀な奴らが集まったんだなと思ったのが、その途中で抜けるためのコマンドもあるのよ、デバッグ機能で、このゲームって一度参加しちゃうと他のプレイヤーに巻き込むからさ、あもう俺時間ないでやめたってできにくいんだけど、なんかそのデバッグコマンドを使うと、メイジーさんに速攻で駆られて、ゲームから抜けることができるっていう、ちなみにそれ最初は入ってなかったらしいんだけど、学内展示でやった時に途中で抜けたい人が困るねこれってことに気づいて、後から書き直した部分らしいですよ、
なるほど、
そっちがね、
なんかね、
優秀やと
思う、毎年、やっぱりその卒点、まあ、言っても大学生いろいろさ、モチベの違いとかもあるから、この学生を見渡すとさ、大体、本当に数チーム、だけレベルがさ、頭一つ出てるところってあるじゃん、その人たちってお客さんのところまで手を回した人たちさ、まずやりたいことやるじゃん、卒点だから、やりたいことやる、でその技術的なところを乗り越えるじゃん、次のステップとして、でそのさらに次のステップとして演出とか起こるじゃん、でさらに上のステップとしてあのプレイしやすさとか、お客さんのその動線とか、展示空間の装飾とかまで手出すけどさ、このメリーさんチームはそこまでたどり着いてたよね、
ってたね、
ちゃんとだからアトラクションみたいになってたよね、インコ
なってたね、
他のところがさ、私こういうのが好きでこんなんやってみたんですみたいなところで終わってる展示も結構多い中で、メリーさんはちゃんとそのお客さんが体験してね、どう感じるかとか、ところまで意識持ってってるってことはそこまで考えられてるなって、って思う。あとこれと、あとその色、さっき言ったさ、色のボドゲ、この二つはね、なんかお客さんのところまで頭がいってる気がしました。ただね、こんなんすいましただけじゃなくて、
はい、
はい、こんぐらいでいいかな、こんだけ持ち上げときゃ後で、
実際になんかツイッターでもさ、これ卒点以外ではできないんですかって言ってくれる人とかもいたんだよ、
いた、
だからそれくらいやっぱりやりたい人
ぐらいが来た、
多いから、まあなかなか難しいよねこれ、
これね、そう、俺らさ、やる前もっとボドゲの未来とか言ってたけどさ、割とアトラクション的な感じだったな、
そうだね、
感覚としてはボドゲというよりもアトラクション方面かな、
これ本当にどっかでまたできる機会があったらいいんだけどね、
なんか俺ほら定期的にボドゲ会やってるから、そこでできたりするといいな、
けどまあプロジェクションマッピングとかプロジェクターも使ってるし、まあ、プロジェクター使ってるからプロジェクションマッピングなんだけど、まあ、なかなか難しいでしょ、これをまた作る場をセッティングするっていうのは、学生だし、
まあ、みんな就活とかもあるしね、
そうだね、就活ってのはもう就活決まってるだろうから働くんだろう、
そう、働く準備があるから、はい、
はい、
でした、
はい、
次
十二足か分かんないけど、
十二足って言ってたよ、
十二足
十二子と、あの江戸とかの十二子と、 あと主人公が猫だから、
うん、
猫娘だから、
うん、
にゃーっとかけたって、
うん、これオピラスのしかも DK2 を使ったピタさんがね、うん、最新の、
うん、
ですげえ期待してたんですよ、
うん、
オキュラスだーみたいな、
うん、
去年のオキュラスゲーすげえ良かったからな、
うん、
やってみたらグラフィックもすごい手が込んでて、うん、優秀なチームがメンツが集まって作ったんだなっていうのはすごい分かったんですよ、
うん、
なんですけども、
うん、
オキュラスはあんまり活かしてなくて、
はあ、
ちょっとそこで少しがっかりしたいなと。
なるほど。
まあオキュラス使うっていうのは、まあ、例えばそのゲームの中に入った時の、
うん、
そのプレイヤーの視点をリンクできるっていうところをかなり致しがちなんですけど、
没入感、
うん
うん、
なんか普通のモニターとして使ってましたね。
そうだね、
うん、まあ、あとフィールドがなんかその主人公空飛べて、
うん、
アクションゲームでそのフィールドの真ん中にいがちなでっかいボスを、
うん
うん、その 3D の空間を自由に飛び回って遊ぶってところではオキュラス向きだったかなって気もするんだけど、いろんな方向を楽に見れるから。
これはね、
うん、
サマーウォーズです。
そうで、グラフィックが、
うん、
もろサマーウォーズで、
グラフィックっていうか全部サマーウォーズで、うん、
コンセプトとかも。
でもサマーウォーズすげえ好きっすって制作者言ってたから、
うん、
きっとサマーウォーズ好きだからサマーウォーズやろうぜってなったんだなと思うらしい、
うん、そう、さっきのちょっとところ付け加えるんだけど、
うん、
オキュラスを使ったゲームなんだけど、
うん、
オキュラスを使ったゲームってさ、ファーストパーソン勝ちじゃないですか、プレイヤー視点勝ちじゃないですか。
そりゃそうですな。
このゲーム、
うん、
TPS なんですよ、サードパーソンなんですよ、
はい、
サードパーソンのアクションゲームでオキュラスなんですよ、
はい、
そうなるとね、まあそれでもいいんだけどね、
うん、
画面全てがモニターになるってだけでも結構でかいんですけど、
うん、
それでいてちょっと顔を傾けるとさ、カメラが若干傾くみたいな
状
態入ってるからね、
うん、
生かしてるっちゃ生かしてるんですけど、
はい、
なんか物足りないかもね。でアクションも、
うん、
ありそうって感じ。
まあこれもさ、
うん、
やりたいことやったんじゃない。
やりたいことやったんだろう。
多分
そう。やりたいことは多分ね、もう十分達成できた。
多分ね。やりたいことがあって、それを達成したんだと思いました、うん、これ。みんな、うん。
グラフィックも学生にしてはすごいこだわってますよ。
和風、俺の結構好きな。
うん。モデリングもしっかりしてるし、デザインもしっかりしてるし、シェーダーなんかも入れてるしね。
あと、まあ、和風電脳空間なんだ、これ。
そうそうそうそう。
なんか、設定を見たら、なんか十二子の、なんかあの、ウイルスバグによって、モンスターが生まれちゃったから、それを倒そうみたいな、うん、サマーウォーズや
ん。うん。
しかもその電脳空間で戦ってる絵面とかもサマーウォーズで、
うん、
で絵の感じ和風電脳和風空間、
うん、
サマーウォーズや、
うん、
やりたかったんだな。これ
こだわってて、
やりたかった
の
か。
敵っていうか全体のポリゴンのモデルに、敵か敵だったな、
うん、
敵のポリゴンのモデルに、
うん、
エッジシェーダーっていうのがあるんだけど、
うん、
そのキャラクターのっていうかそのポリゴンの外側の縁に線が入るみたいなシェーダーあるんですけど、それが赤色になってて、
うん、
確かそれか確かサマーウォーズの
本当だ
敵の世界の敵ってさ、確か線が赤かったよね。
赤かった、
うん、それを再現してるね。
本当だ、
赤い線のシェーダーが入って、
ね、
かつトゥーンシェーダー、
うん、
そのキャラクターの影がアニメのちょっと割の入ったような影が入るみたいな、
うん、
トゥーンシェーダーが入ってて、さら、
うん、
に画面にちょっと和風を出すために、
うん、
画面全体にちょっとその上段で髪のシワっぽいのを入れてたりとか、
うん、そうだね。
エフェクトもちゃんとバッチリ入ってるし、
うん、
ボスモデル本当によくできてますね、キャラクターモデルが。
だからサマーウォーズの対戦を、
うん、
自分で操作できるようにしようっていうのを実現させた、
うん、いやよく頑張ったよ、
うん、
学生にしてはこれハイクオリティですよ
と思います。
多分その大学とか専門学校でゲーム作ってる、
そうだね、
ちょっとはグラフィックはハイクオリティ、オクラスも使ってるし、
うん、
すごい
一番そのゲーム好き、いわゆるゲーム好きにはウケそう、
うん、けど、
うん、
まあわざわざここに来てやなくてもできるよねっていう、
それは俺らの立場から、
そうだよ、
見学者からしたらね、
だから見学者として行ったから、うん、見学者としての意見ですよ。
そうね、
いいよ、俺もそうだったもんだって、 RPG だったもん、
やりたいことやろうって、
ただやりたかったんや、
そう、
そういう意味では振り切って頑張った作品でよかったと思います。
よかったと思います、はい、単純にゲームとしての質だったら一番高いんじゃない。
いや、一番はフロンメリーかな
ぁ。あ、このゲームとしてっていうか、
グラフィック、
いわゆるゲーム
と。グラフィックとしてはまあ一番いいですよ。その、うちの工芸大生的な作品では一番高かった。3D の。グラフィックとして見てはね。
うん。
3D モデリングしてテクスチャー書いてエフェクト作って、
じゃ次行きますか。
はい、
次はですね、うん、モノクローム、
うん、とフリック、
まあ、
フリックフィギュアっていう
のは、まあ、1つのチームが2つ出してたんだけど、
うん、
まずモノクロームっていうなんか光と影を利用した立体パズルゲーム、
うん、
アクションパズルって感じかな、
うん、これやった？
やってない、佐々木がやってるの見てた。
やっとやりました、
うん、
ね、
うん、
これはまあパズルゲーム、影と光を利用したパズルゲームで、
うん、
まあ、影と光の世界を、うん、まあ、ある箇所を移動することによって行き来できて、
うん、
光の世界ではこういう光の世界ではブロックを引けて、影の世界ではブロックを押せるっていう条件の中でゴールを目指すゲームです。ちなみにその光の影の方向を操作するアイテムもあったりとか、
うん、
それを使って攻略するパズルゲームなんですけど、
うん
うん
うん、
あのなんかね、うん、これは多分手が回らなかったんだろうな感じ。
ほう、
こういうのがあって、
うん、
こういうのができましたで、時間がちゃんとあれば多分結構いいゲームになったと思う。
こういうのってそのパズルの巧みさ
が重要にな
ってくるよね。
パズルのネタとしては面白いんだよ、
うん、
光と影の世界を行き来するみたいな、
うん、
だけどなんかこうユーザーなんか UI の部分が手が回りきってなくて、例えばその光の影の世界では、うん、ブロックを押せるんですよ、
うん、
光の世界ではブロック引けるんですよ、
うん、
ただそれを示すものがなくて、うん、影に入ったんだけど、あれ今俺ブロック押せんだっけ引けんだっけみたいな、
うん、なるほどね、
なりがちとかそういうところに手が回ってなくて、すごく遊び心地の悪いゲームでした、う
ん、押すと引くを対比させたんだね、
うん、
なんか押し引きと乗れるとかじゃないんだね、うん、とかまあそういう練り込みってことだけど、うん、
でグラフィックもその光と影の部分を強調するためにモノクロのグラフィックで、
うん、
まあ、字を出そうとはしてる感じなんですけど、
うん、
まあやっぱ学生としては限界があったって感じですね。キャラクターのモーションとかも
デザイナーはそんなにいないんじゃない、うん、チーム的にな、プログラマーの研究室でしょ。
あ、本当だ、そうだったんだ、
ね、だからあんまりデザインにはあのフォーカスを当てないようなゲームを作ったんじゃないかな、う
ん、アニメーションとかも多分やり方がよくわからない人が作ってる感があったんだよ、
うん、そこじゃないとこ見てほしかったんだ、うん、でもう一個がフリックフィギュア、
これが面白かったね。
これなんか可能性を感じました、
うん、
これなんて言えばいいんだろう、あれ思い出してよ、あのなんだっけコナミが出してるさ、リフレク
ビート、
違う
なんだっけ、
リフレクで終わりだっけ、リフレクだっけ、リフレクビートだっけ、どっちだっけ、うん、なんかあの球エアホッケーみたいな感じの球を弾いたりタップしたりする音ゲーなんだけど、
うんうん、
それと、表計算、
うん、
四則演算をなんか組み合わせたような雰囲気のゲームでした、
うん、
これ結構面白かったね、
ハードとしてはでっかな、なんていうんだっけ、あれなんて
タブレット、
タブレット
PC、
タブレット PC で、
まあ、iPad
のでかい
版3台縦に並べたぐらいの、うん、いやそれ2列、うん、6台ぐらい、
うん、
iPad6 台並べたぐらいのでっかいパネルで、
うん、
エアホッケーの
ホッケーっぽいことするんだよ
ね、玉みたいなのに1とか2とか数字が書いてあって、
うん、
でお題が出てきて足して5を作れって、
うん、
ってなるから、
ちょっと俺に説明させてもらっていい？
どうぞ。
まあホッケーのように1対1で遊ぶ、プレイヤーが1対1で遊ぶゲームで、うん、ホッケーと違うのは自分の陣地にゴールがなくて、そのお互いの陣地の真ん中のラインの中央に丸い球のゴールがあるんですよ、
うん、
で、おのおののホッケーのパッドが、お互いの陣地に6個ずつとかもともとあるのかな。で、そのおのおのホッケーの球に数が書いてあると、数字が、
うん、
で、お題が出ます。例えば足して5を作れっていうと、そのホッケーの球同士を実は合体させることができて、お題が足し算の時はホッケー同士を指で、なんだろう、動かして重ね合わせることによって、ホッケーの球を合体して、例えば2と3をホッケーの球を合体させると、そのホッケーの球が5になります。それでお題が達成なので、その5の球をフリックして真ん中の球、ゴールの球に当てると、それが得点になります。それでお互い競い合うゲームです。でお題には足し算だけじゃなくて、確かレベルが3つに分かれてて、引き算と足し算がレベル1、レベル2で割り算と掛け算、レベル3でその全部の トイレがランダムで出されるっていうお題でお互い得点を競うってゲームだよね、うん、
はい、
はい、でこれが、うん、面白かったよね。
これ面白かった、うん、これね何が面白いかってね、ちょっとねやっぱ練られてる小ネタみたいなのがあって、
うん、
自分のフィールドにあるいらないホッケー玉を相手コートに送り込むことができたりしたんだよ、
うんうん、
なんか足して5を作れって言われてるのに8とかが自分の駒のとこにあると、
うん、
8いらないじゃないですか。
そうだね、
でも送ろうっつって、
うん、
で8をいらないからっつって相手コートに送ると、
うん、
あの追加の球が自分のコートに補充されるん で、
そうです、ね、
まあ、より有利になるじゃん、うん、だから邪魔なやつを相手に送ろうっていうゲームになってる。
で自分のコートに送られたその邪魔なやつは相手の球なんだけど、うん、それがヒュッて飛んできて、うん、ちょうど今自分が完成させた球とかに当たると
消えちゃっちゃうんだよね。そうそう、だから邪魔になってそれが面白いんだよね、うん、
でしかも邪魔になったやつをさ、邪魔っていうかその例えば足して5を作るとかになるとさ8とか9とかさ明らかに邪魔なのがいっぱいあるじゃん、うん、それ同士を合体させてとんでもない数にして相手のコートに送るとかね
40とかにして、うんうん、ビュッて送るってそうなんか飛んできて40とかいらねえよっつってで自分の中にあるまた8とか9とか出して、
うん、
まあ、60ぐらいしてまた送り返して、うん、60とかいらねえよっつってっていうのをやりつつも自分の5をね一生懸命作ったりとか、
うん、そうね、
掛け算とかだってやばいことになったよね。
そうだね、3000とかね、
そうそうそう、掛けて30を作れとか言われてるのに、うん、なんか向こうの頭から6000とかでずっと飛んできてふざけんなよって6000いらんねえよっていうのも面白かったし、
うん、
俺が一生懸命作った30が飛んできた6000によって、
うん、
大変な数字になってギャーってなることもあるし、
うんうん、
あとそのコートのど真ん中に、まあ、そのゴールの投げ入れるべきものがあるんだけど、
うん、
それをヒュッてフリックしようとしたらちょっと外れて、
うん、
俺の作った30とかが相手のコートにヒューって言ったらラッキーって
そうだ、ね、
できちゃうのもうちょっと面白かったっす、
うん、数の計算のパズル要素とアクション要素がうまく融合してた。
なんかね四足演算の対戦ゲーって面白いんだなって思いましたね。その辺のまとめ方も面白かった。
リテラシーもあるしね、数の計算、しかも簡単な足し算割りなんだから。
プレイも簡単だからね。
うん、
あとね、そういらないのを送ると自分が補充されるっていうのが結構ね、
うん、
いいデザイン、いいゲームデザイン
だから。そうそう、お互いが干渉しやすいように作られてる感があって。
自分のことを考えると相手を干渉するっていうね、うん、なんかうまいなって、
うん、
巧みだなって思いました。
デザインもなんかいけてたもんね。2D で数だけなんだけど、その分なんか他の要素になんかその世界観にあった美しいデザインでした。良かったね。
これってね、なんかね、なんか聞かれたのよ生徒、
うん、
野崎さんっつって、
うん、
これホッケーをモチーフなんかそのインスピレーションとかあったんで、うん、作った後の数字を相手コートのゴールに入れたら点数するのか、それとも中心に、
うん、
現在のバージョンみたいに中心に置いてゴールにした方がいいのか、どっちが良かったんですかねみたいな、
うん、
ちょっと悩んでたんですよって言われたけど、
うん、
その瞬間俺が思ったのは真ん中の方が良かったんじゃないかと。
なんで？
相手コートでゴールにするとさ、
うん、
遠く見なきゃいけないじゃん。
ああ、はいはいはい、はい、
相手コートを見なきゃいけないんだ
よ、うんうん、
そのプレイするための必須条件として、
うん、
結構難易度高いじゃん。
そうだ、
画面でかいし、
うん、
でもこのゲームってさ、実は自分のコートだけ見てればよくてさ、
うんうん、
いらないやつを相手コートに送ると言ってもさ、
うん、
自分別にいいじゃん見てなくても、
うんうん、
適当に飛ばせば、
うんうん、
でそんな感じで慣れてきたら、
うんうん、
今度邪魔するときにさ、
うんうん、
相手がこの作ってるタイミングでいいところにこの邪魔を送ってやろうみたいな感じでさ、うんうん、その上手くなる、プレイングが上手くなっていくからさ、
うんうん、
だから今の方がいいんじゃねって、
うん、
で言ったけど、
やるやん、
やるだ
ろ、やるじ
ゃん、あのぷよぷよみたいなもん
よ、うん、そうだね、
ぷよぷよもね自分の画面で最初はできるようになって、うんうん、上手くなったら相手の画面を見て相手が連鎖をねしていい時に攻撃するとかね、
うん、
まあ、そんな感じ。
あとやっぱ結構遊んでブラッシュアップしたんだろうなって感じたのが、その自分の球を相手コートに送り込むためには、うん、一度自分のそのなんだろうな、自陣の結構奥深くにある一定のラインからじゃないと投げれないとか
ね、うん、ああそうだね、あったね、
多分あれがないとその画面の中央で
こちょこちょ
やるゲームになっちゃうから、
そうだね、
そういうところもなんかホッケーゲームとして遊べるように調整がいろいろされてて、
うん、
おーやるなーって、
やるなーって、ね、うん、
タッチパネルの感度がちょっと気になったんだけど、そうだね、そこはちょっとデバイスの関係かな、うん、
そうだね、うん、処理負荷とかもあるのかもしれない、
あるのかもしれないけど、っていうのと、あと掛け算割り算のところにもう少しひげりが欲しかったかな、うん、なんか掛け算割り算だけ急に、うん、あの一通りの答えを見つけるゲームみたいな感じ、うん、ちょっとなんかゲームが変わってたから、
そうだね、
足し算と引き算の方が、
引き算もね、
まあちょっとそうだね、引き算もちょっとって感じです、まあ、足し算が一番、うん、足し算って誰でもできるからこそ、うん、その相手を邪魔するとか、
そうだね、
っていう部分が逆に引き立って、
そうそうそうそう、
あとその時間との戦いみたいなところが逆に引き立って、うん、一番面白かった。
引き算はね、そのなんだっけ、どっちの数字からどっちを引くんだっけが操作の時に混乱して、
そうそうそう、
なんか思い通りにならなくて、なんかもちゃもちゃしちゃったんだね。
俺だったらね、多分ね、足し引きだけに、もう足し算だけにして、
俺も足し算だけ
だけにして、出てくる数字がプラス数字で、たまにマイナス2とかが出てきて、
うん、
マイナス2も足し算、
ああそうだね、わかりやすい、
ルールとしては全部足し算、
うんうんうん、
で出てくる数字で難易度選択で、難易度をでかくするとマイナスの数字が多くなるとか、
何分の1とか
とか、そうそう、うん、にするっていうゲームにした方が、
うんうん、
対戦ゲームとしては盛り上がる気
がする。確かにね、
分かんないけど、でもこのチームはいろいろ四則エンド全部入れるってところをやりたかったんじゃない、
はい、
と、まあでもなんかそういう風にね、俺ならこうしたいなみたいな思えるっていうのはいいゲームです
よ、うん、いわゆるね、やっぱこっちのゲームはなぜかすごい凝っててさ、例えば真ん中のゴールにあるさ玉があるじゃん、うん、この色で今どっち陣営が有利かが分かるんだよね、
うん、
これ確か青陣営と赤陣営なんだけど、
うん、
そのお互いが拮抗してるとお互いに混ざってるって
紫で、ね、
有利な方に色が傾いてくるってところも面白いなと思いました、うん、よくできました。
あと制限時間つけてもいいなと思った、
は
い、
あ、
硬直するときは割り算とか掛け算で初心者だと
分
かんねえってなって、早く次の問題行ってほしいってなったけど、
うん、
どっちが正解するまで次の問題に行かない、うん、
はい、
とかあったんですが、よかったですね、
はい
はい、
こんな感じでサクッと次行こう。
で、リーハイマイ、
はい、
スマホゲー、
うん、これ俺は割と好きでした
よ。タブレット用アクションゲー、
うん、割と好きでした、
はい、
どんなゲームかというと、
はい、
このゲーム30秒で終わるんですよ、
はい、
30秒間で何をするかというと、
はい、
画面を、
はい、
画面に蜂蜜が、1,2,3,4,5 箇所あって、
はい、
で画面内を蜂がブンブン飛びます、
蜂蜂
が、
はい、
そのミツバチをフリック操作でタッチして、そのミツバチをタッチするとミツバチが指に集まってたまります、
はい、
それでひたすら蜂を集めて、
なぞるね、
うん、でその蜂を集めた状態で、
うん、
蜂蜜の場所を蜂の字になぞると、
うん、
その蜂の数だけ得点になります、
うん、
ちなみに蜂の数は、
うん、
数に応じたじゃなくて、うん、多ければ多いほど、
うん、
なんだろうな、その一度に多ければ多いほどより高い得点になります、
ボーナス個性があると、うん、
でたまに画面に雲がいます、
うん、はい、
その雲に間違って指が当たっちゃうと、
うん、
溜めてた蜂がリセットされます、
はい、
なので時間いっぱいまでギリギリ蜂を指に溜めて、
うん、
時間が切れる直前に蜂の字を予約と高得点になるゲームです、
うん、でもそうすると雲がよく見えないから、
そう、蜂が指に溜まりすぎるというよりその雲に当たりやすくなるからね、
うん、
蜂が溜まった分だけ、うん、でしかも蜂の字だからさ、うん、割と蜂を集めてると、うん、うっかりその蜂の字を描いちゃって、で、うん、得点しちゃうとき
あるね。
っていうゲームなんですよ、
うん、
まあ。なんてことないアプリに思えるんですけど、
はい、
30秒で終わるんで、
はい、
何回でもトライできるんですよ。
はい、
で、その、卒戦の会場には、そのスコアの表があって、
はい、
ランキングできるとかに自分の名前を書いてもらえると。
はい、
だからリトライ戦もあってね、
うん、
面白かったです。てか、純粋に、
うん、
なんかこうめんどくさいさ、
うん、
なんだろう、この作品のクオリティがとかさ、
うん、
これ率先に出すにしてしょぼくないとか言いがちじゃないですか、
うん、
素直に遊んで
だよ
言うよ言うけどねでもね、ゲームとして一番正しいのはやっぱり、ね、遊んで素直に楽しいかどうかですよ、
うん、
それがここで体験できたんで僕はすごい評価します。
そうだね、なんか火を照らわずにスマホゲー作ってきたね、
うん、でしかも、
うん、
このスマホゲー、アンドロイド端末だったら、
うん、
QR コードを読み取って、うん、自分のスマホにダウンロードすることができるんですよ、
はい、
いつでも遊ぶことができる、そこまで持っていったことに僕はすごい評価します、はい、何より、
うん、
あれだよ、僕がさ、いろいろ好きだって言ったじゃん、
はい、
これさ、やりたかったんだろうけどさ、ぶっちゃけ遊んだつもりだって言ってたじゃん、
うん、
要は俺が何が気に入るか何が気に入らないかのポイントは、ゲームとして一番大切な遊んで楽しいかどうかですよ。
はい、
遊んで楽しければグラフィックがいかにねしょぼかったりしてもね、僕は評価します。
はい、
楽しかったです、この8のゲームは。
そうね、やたら佐々木これ押してる、
中学生でも作れるよ、ぶっちゃけグラフィックだけだったらこのゲーム、でも、楽しかったんだよ。
駆け引きとか一番プリミティブで分かりやすい。
はい、これゴキブリって書いてあるけど8だよ。説明文に邪魔してくるゴキブリを避けて高得点を目指せって書いてある。
スクリーンショットも5期だしな。これ多分変えたんじゃない。
分かりやすいに8にしたんだね。
確かに雲にしたね。
あ、雲か、雲にしたんだね。
見た目が似てるとか、はい、あと G はさすがに、なんか
気持ち悪い
とか、悪いとか、じゃん。
はい。
はい。
はい、
次、光のお絵描き。
やったこれ。
やった。
まあ。
まあ、これ以上でもこれ以下でもないけど、その、なんていうの、光るボタンが、光る、四角い光るボタンがタイル状に敷き詰められていて、押すたびに色が変わります。
はい、
8色かな。
はい。
でそれをいろいろ押して絵を描けるね、
4×4 の光るマスで、
いやこれが2個あったと思う、
8×8、いや 4×4 が縦に2つ並んでたよ。
あ、そうそうそうそうそう、それ、
欲を言うよ、
5×5
にしよう絵が描きやすいから。
そうな、
まだそこまで、まだもっと言うよ、本気だったら 16×16 にしてほしかったよ。ドット絵が描けるんだぜ。
そうな、
4×4 ね、文字も打てなかった。
そうな、そう、それあったわ。ちょっともうちょっと増やしてほしかったな、16×16 にしてこれでドット絵のキャラクターが描けるんですってやって、それで作ったキャラクターを参考展示みたいな感じで写真撮って、展示ブースに置いてあったらもう二回りぐらい評価がなった。
しかもその俺だったら 16×16 にしてボタンで押して絵作るじゃん、それをなんかキャプチャー撮れてそれで保存できて、その何回も保存することによってアニメーションが作れるとかだったら感動したな。
そうだな、とかそのデータをキャプチャーできて、それが簡単に添付してツイートできるとかで、ハッシュタグにこの光の絵描きって単語がついてたりして、それで拡散を狙いますみたいなところまでちょっと頑張って、
しかも今ツイッターって確かコマ撮り何人か撮れるじゃん。
ああ、
それでこれ使ってさ、ドット絵とか描いたら気持ちいい。
それでバズらせたいですみたいなことやったら、もう少しうなったな。
うなったな。
おっって思ったな。
はい。
次、コックピット型シミュレーター。
はい。
これでビビったわ。戦場の絆作ったやついるってなったわ。
鉄器っていうさ、ゲームがあった
よ。あったね。
あれを自分で作っちゃおうみたいな。
そう。まあだから、一般の人に一番伝わりやすいのは、自作しました戦場の絆って。
戦場の絆わかるかな。
ガンダム戦場の。まあ、コックピットだよ。
ロボットのコックピット。
そのまま作った。
うん、作った。
で、もう PC のモニターみたいなのが3つ並んでる。
うん。
で、あの、本当ロボット、両サイドに握るレバーって。
それを上下することによって走る操作ができる。
なんとかして。
飛べる。
はい、
ミサイル撃てる。
うん、
銃撃てる。
うん、
それで、その画面内にいる敵を全部倒すかどうかでスコアが決まる。
出る。これね、発信のところのボタンとかすごいよかった。
うん。これね、あれなんだよね、その、コックピット型シミュレーターが操作しやすいとか、うんぬんじゃなくて。
じゃない。
ただ形にしたかったか。
そう。コックピット作りたかった。
うん。起動仕方とか、まさに現れてる。
あの、カチッカチッカチッってやってから鍵ギュッて回す感じとか。そうそう
そう、上下にカチカチするレバーがなぜか3つついてて、で、普通だったら起動するだけだったら1つのボタンでいいじゃん。
そう。
だけど、なぜか4つあって、
うん、
上にパチパチパチ。上げた後に鍵をガチャって回して初めて起動する。
そうそうそう。ブリンって。
そうそうそうそう。
で、なんかよくある画面が出てきて、
うん、
なんかね、セットアップなんとか、オールグリーンみたいなやつが出て、
うん、
発信って。
で、しかもなんか、ちょっと後ろ右方向の方になんか横に動かす、でっかいボタンがあって、それを動かすとサーモグラフィーモードになるとか。
あったね。
あったね。
男の夢を実現したんだよ、この人は。うん、これ先生受けよかっただろうな、
これ作ってるやつが俺らが行った時なくて、なぜか同じ研究室にいるさ、なぜかプログラマーの女の子2人がその面倒を見てくれるっていう、
佐々木が夢の状態だったんだよ。
僕気づかなかったんだけど、僕が遊んでる時になんか僕の後ろで、その特にこれに関わってるわけでもない同じ研究室のプログラマー女子2人がサポートしてくれてたらしくて、
サポートして教えてくれてて、
さながらサンライズのような、
そう、サンライズアニメを間近で俺は見せられてるようで、佐々木に対して殺意を覚えました。
くっ右のレギュレーターがうまく動かない、くっそーってやってたら、
でやってたらその斜め後ろに座って立ってる女子2人が頑張ってくださいみたいなこと言うじゃん、マジ何これ
って、うわって、でこっちはモニター見てるから女の子そんな気づかないって、
エヴァン、まあ、俺ロボット知識そんなないけど、そのさ、なんかエヴァンゲリオンとかであんじゃん、ありがちじゃん、その二重箱に敵ですみたいな、なんとかしてくださいとか言って、それ言われながらさ、ロボット操縦するってさ、男の憧れでしょ。
そうだね、
くっそー、佐々木それ実現した、
はい
はい、まあ、あと3つだから一応言ってみよう、
はい、
次デジアナスゴロク、
はい、
これですな、あのラジコンスゴロクっていう、
はい、そうですね、
これ聞いてたスゴロクのラジコンっつってたけどさ、
全くスゴロクでも何でもなかったんじゃない、
なんか画面にサイコロが出て、3とか出たらその3のところまでラジコンで動かすんだけど、動かしてる間カウントアップ始まるのね、
時間通りできないとスタート地点に戻るんですよ、
そう
で、そのスタート時間地点に戻り方がすごいまどろっこしくて、めっちゃ時間かかるそう、めっちゃだから3分か5分くらいかかるのね、
ペナルティでっけーってなって、しかもこの人女の人だもんね、
そうなんだよね、
この女の人 S かって、
サ
ドかって、だからレースゲームでしたね、つまり、その時間内に頑張って目的地まで、
そうそうそう、向こう5分とか
はいはいはいはいはい、5分前ですな、
はい、
まあ、あと2つだからちょっとよ、
はい、
次ハンドトラッカー、
はい、これはね、なんだっけ、あのドローンだっけ、なんだっけ、ああいう
ドローン
みたいな、たん、なんか4つプロペラがついてるやつ、
そう、
あれをラジオフォンヘリをカメラで、あと手元にあるパソコンに伝わってるカメラ、から映された画像があるんだけど、映像があるんだけど、その映像が、9等分にマス目が区切られてて、そこで9等分に、割り振られた画面に手を入れると手を入れた方向にそのドローンを移動できる、
はい、
コントローラー、ちなみにそのドローン浮かないっていう、
デバイスアプリケーション、
なんかプロペラがウィーンってなったまま地面に張り付いてて、前の方にやるとちょっと前に傾いて、故
障してたぜ、ウェブカメラに手をかざすと動くよって、
そう、そういうやつ
ってやつ、
はい、次、はい、振って楽しみ
ラジコン飛ばしたかったんすって言ってた、飛ぶも
ん
作りたかったんすって、はい、
飛ばなかった、つながったな、振って楽しめるラジコン操作、これはスマホが Bluetooth でつながってるラジコンのカエル型のロボットがいて、
はい、
スマホを5回振ると1回ジャンプします、
はい、以上、
何回も振ると何回もジャンプします、
はい、
以上、
スマホ持って振るとカエルがピョンピョンピョンって
終わり、
終わり、終わった
終わった、よし、告知、
はい、
シータブログでやっています。Google、はい、検索でモテゲー男子こいつってやると出るので、そちらから聞いてください。はい、あと iTunes に登録しています。iTunes のポッドキャストのアプリをスマホに落として、モテゲーで検索していただければ、僕らの、モテゲー男子こいつが出るので、お気に入りに登録して聞いてください。Twitter をやっています。Twitter でモテゲーで検索すると、キルのバックにドット絵の僕らのアイコンがあるので、そちらをフォローしていただいて、コメント等欲しいです。モテゲーで何かつぶやいていただければ、僕らが、補足します。
はい。
ニコニコ動画に転載しています。ニコニコでモテゲーで検索すると僕らのやつが転載したやつが出るんですけれども、これ聞いてる人は特に見る必要はないと思います。以上、
はい、
このご時世も公開しています。
最後のこれ知ってました、
はい、
ファムレット、学科ファムレットがありますんで、
はい、
かいつまんで読みます、
はい、
人間遊ぶ存在であるヨハン・ホイジンガー、遊びとは何か、その本質は何か、大学でゲームを学問するとはみたいなこと書いてあって、
はい、
遊びの力は未来豊かに変えますみたいなこと書いてあって、
はい、
企画デザインプログラム3分野に分かれてなんかいろいろ学べるよと、
はい、
で学生雑誌のとこにね俺のやつあったよ、インクルード、うわ冷たい、インクルード対戦カードゲーム、
はい、
まだ乗ってた、
はい、
もう来年ぐらいには乗らなくなるだろうな、
はい、以上、
以上ゲーム学科をよろしくお願いします。
お願いします。
東京工芸大学芸術大
学、壁ないっぽい感じが最近伝わってきて、
だからね、新しい校舎を建ったんですよ、だからやる気満々なんで、
はい、
みんないっぱい受験してね、
はい、多分 1,2 年生の時は本厚木ってところで
やって、
その後中野にキャンパスに移ります。
その後中野キャンパスに移るんですけど、
はい、
女子率上げた方がイケてる学科にきっとなるので、
はい、
女子はよ、
女子率もうすでに高いよ、
高くなってきたね、
うん、プログラマーにすらいるもん女子は、
そうだね、2割ぐらい、
うん、
女子もうちょいいるぐらい、俺らの時1割切ってたぐらいだもんな、うん、
デザイナーに関して言えば女子率は多分
7割くらいいってんじゃない。
そうかも、うん、はい、じゃあ終わります。
はい、
せーの、モテゲー男子高一でした。生徒1の野崎でした。
生徒2の酒でした。
さよなら。